新約聖書エペソ人の手紙の4章をお開きいただきたいと思います。エペソ人の手紙の4章、新約聖書の345ページのところです。神様は私たちイエス・キリストを信じるクリスチャンにどんなことを望んでいらっしゃるのか、もう何回か私たちは繰り返し学んできたわけですが、もう皆さんもよくご存知のように、それは私たちの信仰が成長していくことです。イエス様を信じたその日から私たちの信仰が成長していくことを神様望んでいらっしゃる。問題はね、皆さん、私たちがそのような願いを持って日々の信仰生活を歩んでいるかどうかです。救われたことだけにも満足してしまっていないかどうか、今の自分にも満足してしまっていないかどうかです。よくスポーツのイベントの中でこんなことを解説してなり、また勝利者が口にすることを聞きます。それは勝利したいとか勝ちたいというその気持ちの強い方が勝利するんだって。私たちは全ての点で一番になれという話をしているわけじゃありません。しかし少なくとも私たちクリスチャンがこの世に生まれ、救いに預かり、生かされていることを覚えるときに、私たちは昨日より今日、この神様が与えてくださったこの恵みにおいて成長していきたいと望むのは当然であり、健康なことです。親が子供の成長を望むように、信仰においても成長していくことを神が望んでいらっしゃる。そのことを我々自身が望むことです。何度も見てきたように、そうでなければ皆さん、私無駄に日々を過ごしてしまうことになります。信仰して成長していく、信仰において成長していくということは、私たちにとってどちらでもいい選択ではなくて、私たちが救われているならば私たちに課せられた大きな責任であります。イギリスの作家であるジョージ・エリオットという人はこんなふうに言います。成長に関して最も重要な原則は人の選択にあるんだって。我々がどんな選択をするかっていうことが自らの成長に影響を与えるって、ね、ですからさっきからお話しているように、私たちが成長したいと望んでいなければ、どんなに神様が成長させようとしておられても、我々がそれに対して結構だって言ってるんです。いらないって言ってるんです。だから成長しないんです。今日私たちはこの御言葉を通して成長ということについてもう一度学んでいくわけですけど、まず皆さんに覚えておいていただきたいことは、神はあなたが成長することを望んでいらっしゃるんです。じゃあどうして私の信仰が成長しないか、それは神様に問題があるんじゃないです。それは人に問題があるんじゃないです。あなたに問題があるんです。成長を望むならば成長するんです。しかしそれを望んでいないならば、あなた自身成長していかないんです。だからどんな選択をするかが大切なんです。成長していくことは可能です。そのために実は神様はこんなことをもうすでに私たちのためにしてくださっています。ご一緒にこのエペソの4章のところから、成長について、成長の特にまず一つ目は方法について私たちは学んでいきます。どうしたら我々は信仰が成長するのかです。まずどうしたら信仰が成長するのか。信仰の成長のために神様が素晴らしい働きをもうすでにしてくださっています。あなたの信仰が成長するために神様はどんなことをしてくださったのか、そのことをパウロはこの4章の中で教えてくれるわけで、まずそれをいくつか見ていきます。一つ目に、賜物を個人に与えられたということです。神様は神様の賜物を一人一人に与えてくださっているということです。この4章の7節のところをご覧くださいます。そこにこうあります。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられましたと、こんなふうに記してあります。 私たちは一人一人って、これはクリスチャンを指してます。イエス様を信じている人々を指しています。その人々は例外なく、すべてのものが神様のこの賜物というものをいただいているって。キリストの賜物と記されているのは、それがキリストに属するもの、キリストの所有だからです。いろんな賜物が聖書の中に記されています。例えば予言の賜物であるとか、奉仕する賜物であるとか、教える賜物であるとか、助ける賜物であるとか、進めをなす賜物であるとか、分け与える賜物であるとか、指導をする賜物であるとか、というふうにリストは続いていきます。何度も我々が賜物について勉強するときに、皆さんにお話しすることですけれども、自分の賜物が何であるかが分かって初めて、じゃあ主に仕えていきましょうじゃありません。分かんなくても我々仕えていくんです。そうして神様に用いられていくことによって、私たちは自らの賜物にも気づいていきます。みんな違うんですから、持っている賜物が。その賜物を見極めていくっていうには時間がかかります。じゃあそれまで私たちは働きをお休みするのかっていうと、決してそうじゃありません。私たちに必要なことは、救われた者として今から神様に仕えていくわけです。でね、私たちが神様に用いられたいと思っているならば、神様は私たちの心の中にいろんな思いを与えてくださる。こういったことが必要だ。じゃあそういったことをしよう。こういう働きが必要だ。こういうことをしていこう。そうして神様は私たちのうちに働きて、私たちを神様は用いようとしてくださっている。で、多くの皆さんが言われることは、そうやって働いていく中にあって、自分自身が、あ、こういう賜物を神様がくださったんだなっていうのに気づいたり、人からあなたにはこういう賜物が与えられているっていうことを教えられたりするわけです。だから必要なことっていうのは、この御言葉が言うように、イエス様をお信じになっておられるあなたには、信仰を神様が与えられたその瞬間、救いをいただいたその瞬間に、霊的な賜物というものを神様は与えてくださっているんです。それを用いることが神様によって望まれているわけです。で、これはまた後でも出てくるんですけれども、パウロはこの7節のところで、キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。神様はあなたに、神様ご自身の賜物というものを個人個人に与えてくださっただけじゃないんです。恵みを与えられたって、計りに従って恵みを与えられたって、この恵みという言葉は神様の力を意味します。つまり神は賜物を与えただけじゃないんです。その賜物をあなたが用いて主に従っていけるように、その力も神様は備えてくださっているというんです。何度も私たちが見てきたように、皆さんね、私たちがしっかりと学ばなきゃいけないことっていうのは、できるできないっていうのを自らの考えで判断してしまうことです。健康だからできる、病だからできない、若いからできる、老いてるからできない、暇だからできる、忙しいからできない、結局それを決めてるのは自分なんです。神様は私たちがどんな状況にあるか、どんなに忙しいか、どんなに体が弱いか、すべてのことを知った上で、神様がおっしゃってるのは、あなたに賜物を与えた、しかもそれをあなたが実践していけるように力を与えたとおっしゃってるんです。だから私たち信仰者の態度っていうのは、神様あなたがそうおっしゃってくださったんだったら、私はそれを信じます、どうぞ私を使ってくださいと、そのような態度を持って主に従っていくことなんです。私たちの問題は、すぐに我々ができるかできないかを考えて、ある人はもうしんどいからとか、さまざまな理由を私たちはつけて、結局言ってることっていうのは、たとえ神様そうおっしゃっても、私はそんなことしたくありませんとしてしまうことなんです。だから成長しないんです。イエス、神様がこういうことができるし、こういうことをしなさいと言われたときに選択が生まれるわけです。それに対して私たちはどうするかです。 ノーという選択、したくないという選択をすることもできるし、従っていこうとする選択もできるんです。そして私たちが正しい選択をするならば、神様は私たちのうちに働いてくださって、私たちを変えてってください。神様はあなたの年齢に関係なく、健康状態に関係なく、受けた教育とか訓練に関係なく、置かれている状況、その忙しさに関係なく、あなたを用いてくださるんです。問題は、あなたが用いられたいとしているかどうかです。この私たちの教会を始められた、あの、エストライクという宣教師、エストライク先生。私もいろいろと、時間を取る機会が今までにありましたから、どんなことをあの先生がしてこられたのか、またしておられるのかっていうのを、ひょっとしたら皆さん以上に知ってるかもしれません。いろんな悲しいこともあって、アメリカにお帰りになった。要するに、引退なさったと。でも、クリスチャンとしての働きにおいては引退がなかった。ですから、アメリカのフロリダ州にいらっしゃって、リタイアされた、引退なさった、そういう人々が集まっているところで、あの先生何してたかと。自分の賜物を用いたんです。だから困ってる人がいたら植木の手入れをしたり、そういったことあの先生も お好きだったし、そういう人に仕えるということを神様が賜物として与えてくださったように、いつでもどっかの家に行って誰かの植木を切ったり教えるという賜物があるから、そういったリタイアなさった皆さんに対して御言葉を教えてたり、また別のところに移られたら今何されてるか、そこには病院があって、そして病院に入院されてる皆さんのところを回って励まして御言葉を教えて、また植木を切って、ね、そうやって見たときに、確かに一つの働きは終わったかもしれない。でも天に行くまで私たちは神様が私たちに望んでらっしゃる働きにおいて、リタイアはないんです。引退はないんです。そういったことを私たちは、この教会を始められた一人の宣教師からも教えられ続けてるんです。そういった方って私たちの周りもたくさんいらっしゃるでしょう。でも最近も流行っているように早期退職みたいなことで、ね、信仰の早期退職者が多いんです。私はこれだけの働きをもうしてきたんだから十分でしょうみたいな。そういうことを思うことは自由かもしれません。しかし神様はそんなことを教えてもいない。でね、皆さん、そういうふうに私たちが働きをやめてしまうと、間違いなく起こってくることっていうのは、あなたの中に与えられてた喜びが徐々に失われていきます。だって信仰の成長が止まるからです。まだリタイアするのは早すぎるんです、皆さん。リタイアするのは天に行った時です。だから私たちが年齢がどうあろうと、どんな状況にいても私たちが神様の前に取るべき態度、持つべき態度っていうのは、主よ、どうぞ私を使い続けてくださいって。もうあなたの前に言い訳をするのやめますと。私はあなたによって生かされたものとして、救われたものとして、あなたが与えてくださったこの人生をあなたのために生きていきたいから、どうぞ使ってくださいって。そういった態度を持って私たちが主に従っていくことが必要なんです。イエス、神様があなたや私にしてくださったこと、よく覚えてください。個人個人に、一人一人に神様は賜物をくださったっていうのは、あなたを神様は用いようとしてくださっているんです。神はあなたをその賜物を通して成長させようとしてくださっているんです。問題はあなたや私がそのことを望んで、そのことを選択するかどうかなんです。二つ目に、神様は素晴らしい働きをしてくださった、あなたや私が成長するために素晴らしい働きをしてくださった。二つ目に、どんなことを神様なさったのか。二つ目に、神様は賜物を個人じゃない、今度は賜物を教会に与えられたんです。賜物を教会に与えてくださったんです。それがこの11節のところから12節のところに記されていることです。 こうしてキリストご自身がある人を人、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり。生徒たちを整えるという働きをなすために、神様はこういう働き人を教会に送られたと聖書が教えているんです。個人個人、すべてのクリスチャンに神様は特別な賜物を与えてくださったわけじゃないんです。教会というこういう組織に神様は贈り物を与えた。そういう働き人の贈り物です。生徒たちを整えていくんだって。この言葉は外科の手術で骨折した手足を固定したり、外れた関節を元の場所にはめ込んだりする場合に用いられるような言葉です。ですから、そのキリスト者が正しく歩んでいけるように、そのキリスト者が成長していくように、神様がそういう働き人を賜物として、贈り物として、教会にお与えになったとパウロはここで教えているわけです。教会の誕生の歴史を振り返るときに、確かに神様は十二使徒たちを教会の建設のために用いられました。そして彼らがいなくなった後、神様は、彼らがいたときもそうですけども、預言者を使われた。そして後に伝道者、そして牧師教師が与えられてきたわけです。これが教会の歴史です。何のために神様がそうしたのか、使徒を神様が与えられたのは、使徒たちを通して信者たちが、クリスチャンたちの信仰が正しく成長していくためにです。骨が折れたら接ぎ木をして、そして当て木をして、そしてその骨が間違いなく正しくくっつくようにするじゃないですか。それぞれの信仰が正しく成長していくために、神様はこういった働き人を与えられたわけです。だから、このような働き人に課せられた一番大きな務めというのは、ここにもありましたように、生徒たちを整えて奉仕の働きをさせるんだ。みんなが働き人として出ていくために、伝道師やまた牧師教師は与えられているんです。牧師教師や伝道師だけが働きをする、そして教会員はそれを聞いて、そして一時的な心の慰めや満足を得る、そんなことは聖書の教えじゃありません。牧師教師たちがすることっていうのは御言葉を伝えます。そして御言葉を聞かれたときに、皆さんは神様が不思議な働きを皆さんのうちになしてくださる。いろんなところを責められます。神は御言葉を通して聖霊なる神様を用いてあなたの心に語ってくださる。どう神様がおっしゃっているのか。これが私の御心だと。私に従えと神様おっしゃるんです。選択を生まれるんです、そこで。それに従っていくのかどうかです。それに従う人々はどうなっていくかというと、成長していくんです。成長していくことによって、ますますその人は主に仕えていこうとするんです。そして彼は働き人として、彼女は働き人として神様のお役に立つんです。ね、こうやって神様の御心がなされていくんです。御言葉を見ると非常に明確でしょ？何のためにこういう教会が存在しているのか。すべてそういったことは神様がちゃんと教えてくださって、だってこれは神様の計画だからです。私たちの務めが何であり、牧師の務めが何であり、教会はどんな責任を負っているのか。そのことをこうして神様は私たちに教えてくださる。そして、いいです。これもまた後で私たちは繰り返し見ていくわけですけれども、すべてのイエス様をお信じになっているクリスチャンは、その人の背景であるとか、その人の能力とか、その人の地位に関係なく、地上においてイエス・キリストのためになす奉仕があるんです。そして皆さんが、一人一人がその神様が与えてくださる働きをなしていくことによって、どうなるのか。12節にありましたでしょ。その働きを していくことによってキリストの体を立て上げるためである。牧師教師が御言葉を語り、その御言葉を神様が用いて、そしてその御言葉に従順に従っていこうというクリスチャンはどんどん成長し、それぞれの賜物を生かしながら主に仕えていく。その結果、群れ全体が成長するという話をしているんです。教会全体が成長していくんです。だから神様が喜んでくださる教会っていうのは、ごく一部の人だけが働きを成している教会じゃありません。イエス様を信じた全ての人が自分の賜物を生かして主に仕えている、そんな教会です。それはこの御言葉が私たちに明確に教えてくれるわけでしょ。だから私は何もできない、ちょっと言い方を変えて意地悪かもしれませんが、私は何もしたくないと言ってる以上、信仰も成長しないし、そしてそのような人が多ければ多いほど教会にとってそれは致命的なんです。神様が望んでいらっしゃる教会っていうのは、今見てきたように一人一人が働き人として自らの賜物を用いて働いていくことです。それを私たちがなすときに個人も成長するし、群れ全体が成長していくっていうんです。だからどうぞ、ね、礼拝に来て、それでも私の責任は全部果たしたと思ってらっしゃったら、神様はそんなことを教えてないんです。神様が望んでいることは、私たち一人一人が自分に与えられたものを用いて主に仕えていくことです。教会に仕えていくことです。そうすればあなたの信仰が成長するし、変化が群れの中に起こってくるというんです。神様は私たちが成長するために個人個人に賜物をくださったわけじゃない、教会に賜物をくださったんだ。でもう一つ、三つ目にちょっと飛ぶんですが、16節を見たときに、神様はあなたや私が成長していくために助けを個人個人に与えてくださっているんです。賜物を与えただけじゃないんです。神様は助けを私たちに与えてくださっているんです。16節、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結びによってしっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのです。まあ、こんな話をパウロはここでするわけです。キリストによって体全体が備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされていくんだ、成長していくんだ。非常にこの日本語を見たときに難しいです。何を言ってるのか、どういうことか、こういうふうに皆さん頭に思い浮かべてください。体を見てください。体にはいろんな結び目があります。関節があります、ね、体に栄養がまんべんなく行き渡るためには、その関節であり、それぞれの部分がしっかりと結び合わっていなければ、どっかが切れてたり、どっかが折れてたりすると問題でしょ。全体が成長するためには、そのことをここで言ってるんです。体の話なんです、これ。そうするとパウロがここで教えたかったことは何かっていうと、イエス様がなさること、神様がなさることっていうのは、体全体がしっかりと一つになっていくように働くんだという話なんです。神様はその体がしっかりと結び合って全体が成長するように、そういうふうに一つにしてくださるんだ。だから組み合わされるとか結び合わされるなんていう話をしてるんです。これちょうど健康な体であるように、それぞれの関節がしっかりと結び合っているような状態、そのような状態に神様は保ってくださるというんです。そうすることによって神様のその私の体で言うならば、その栄養がしっかりと全体に行き渡って全体が成長していくって。だから神様の働きというと、全体が成長していくためにそのようなことをなしてくださるんです。そのことをここで言っている。キリストによって体全体がしっかりと一つになっていくというんです。体全体が成長するように神様は働いてくださるというんです。ですから私たちが成長していくために、一人一人のクリスチャンが、あなたが成長するために神様が何をしてくれたのか、賜物をくださったんです。 そしてそれを実践する力を神様は備えてくださった。だからあなたが賜物を生かしていくことによってあなたは成長するんです。同時に神様はあなたが成長するために群れに教会に賜物を送ったんです。牧師は教師、牧師教師たちです。彼らが御言葉を教えることによって一人一人が成長し、そして自分の賜物を用いていこうとするんです。そうしてあなたは成長するんです。よく私たちもこういう礼拝とか集会が終わった後に聞くのは、ね、今日神様いろんなことを自分に教えてくださったっていうような話を聞きます。間違いなく神様はそういう働きを皆さんのうちになします。そして皆さんが、神様あなたが教えてくださったことを私は今日から実践していきたいですと、そうして神様に従っていこうとするならば、神様あなたのうちに働きを始めていきます。あなたを変えていってください。そしてあなたは成長するんです。それが神様の計画なさった教会だって言ってるんです。そして三つ目に、我々が見てきたように神様はそういったことを私たちのためにしてくださっただけない、ちゃんと神様は助けを備えてくださったり、最初に見たように賜物をくれただけじゃない、それを用いていくための力をくださった。神様は私たちのうちに働いて、我々が一つになって全体が成長するためにそのような働きをもうなしてくださってるんだって。だからこうやって見ていくと、神はあなたや私が、そして群れ全体が成長するためにもうこんなことをすでにしてくださってるんです。これを見るときに私たちは神が何を望んでらっしゃるのか明らかに見ることができます。神はあなたや私やすべてのクリスチャンが成長することを望んでらっしゃるんですですね、皆さん。そこで神はこんな働きをしてくださるんですけども、それですべてが終わるんじゃないんです。実はこれからが非常に大切なんです。あなたや私にも自らの信仰の成長に関して大きな責任があるというんです。自分の信仰が成長するために自分には大きな責任があるんだということをパウロはここで教えてくれるわけです。もう一度16節のとこ見てくださいます。一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によりってこうありますでしょ。キリストは何をするか、体全体がしっかりとこう一つになっていくように神様働いてくださる。それによって全体が成長するように、そんな神様働きをなしてくださる。しかしこの御言葉には、一つ一つの部分が、つまりこれは救われている一人一人の話です。救われているあなたの話です。だから言い方を変えたら、あなたがその力量にふさわしく働く力によって何が起こるのか、成長して群れ全体が愛のうちに立て上げられていくというんです。つまり成長には個人においても群れ全体においてもあなたの働きが必要だという話をしているんです、ここで。だからさっきから見ているように、こんだけたくさんいろんな人が働いてるんだったら私は働かなくてもいいんじゃないかって、それは間違いなくそれは神様の教えじゃありません。嘘です。そうして私ぐらい何もしなくてもいいだろうなんて思う人が増えることによって全体に悪い影響を与えていくんです。だってあなたの一番大きな責任というのは神様に対するものでしょ。私は神に対してどのように生きていくのか、こんなすごい恵みをくださり救ってくださった神様に対して私はどう生きていくのかっていうのは私が自分に問いかけなきゃいけない大きな質問です。そして私たちクリスチャンはあなたのために生きていきますと。それが私の人生だし、それが本当の人生だって、そうやって生きるわけじゃないですか。だとしたら私たちは神様が私を用いるためにありとあらゆることをしてくださった。そして私自身が決心しなきゃいけないのは用いていただこうとするかどうかです。その選択が私の大きな責任なんです。そしてその選択、正しい選択をする人が多ければ多いほど 成長する人が多くなり、成長する人が多くなることによって群れ全体が成長していくんです。ですからクリスチャンである皆さん、あなたには大きな責任がある、大切な責任があるんです。もしあなたが、私は成長しなくてもいい、私にそんな関心がないとおっしゃったら、二つのことを考えなきゃ。一つはその間違った選択が教会に悪い影響を与えるということです。いいです。よく言われるんです。私は祈ることしかできません。素晴らしい働きです。それは祈りの賜物、神様与えてくださっている方いるんです。だったら私はもっと積極的に祈ることによって、床にいながらでもその働きをします。そうやって賜物を生かしていくことができるんです。しかし私は成長なんかがどうでもいいっておっしゃったら、さっきからお話しているように、その間違った選択は間違った影響、悪い影響を全体に及ぼすんだっていう、そのことを我々はしっかり覚えなきゃいけない。二つ目に、もしあなたに成長の関心がなければ、あなたはもう一回振り出しに戻ることが必要です。あなたが本当に救われているかどうかの問題です。救われているクリスチャンというのはみんな成長したいという願いを持つんです。なぜかと言いますとね、神があなたを生まれ変わらせてくださったから、神があなたのうちに新しい思いをくださったからです。その思いっていうのは、神様に喜ばれることをしていきたいという思いです。神様に喜ばれることをしていきたいという思いは、当然神様に喜ばれるものに変わっていきたいという願いを持ちます。成長していきたいという思いを持ちます。あなたは私には大きな責任があることを覚えてください。そのことをパウロはここで教えてくれるんです。神は働いてるって、神は神の技を成してくださってるって。しかし私たちが大きな責任がある、それに従っていくのか従っていかないのか。最初からお話したように、あなたの成長の鍵は神様にあるんじゃないんです。もう神様はなすべきことを全てしてくださってる。それを受け入れるかどうか、私たちにその大きな責任があるんです。救いもそうでしょ。神様は何かまだ残していることがあるんじゃないんです。神様は全部してくださったんです。救いを備えてくださった。問題は私たちがその救いを受け入れるかどうかです。その責任が私たちにあるんです。この働きに関しても同じです。信仰の成長に関しても同じことが言えるわけです。さて、今そのことをパウロは私たちに教えてくれたわけです。神様は素晴らしい働きを成してくださった。しかし同時に私たちにも責任があることを御言葉を教えてくれているんです。じゃあ成長した人、信仰の成人って言われるのはどういう人なんでしょう。信仰の大人ってどんな人なんでしょう。そのことをこの13節から15節のところでパウロは教えるわけです。もう一度見てくださいますか、そのところ。ついに私たちがみんな信仰の一と神の御子に関する知識の一とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。完全に大人になるって言うんです。14節のところでは、子供ではなくてと書いてます。だから信仰の大人になっていくことを神様望んでるんです。じゃあ信仰の大人ってどんな人なのか。一つ目に、信仰の大人っていうのはどんな時でも主を信頼する人です。信仰の聖人というのは主をどんな時にでも信頼する人です。それが信仰の大人です。そのことがこの13節のところに出てきたわけです。信仰の一と神の御子に関する知識の一とに達するんだと。この知識というのは頭でどれだけ理解した、どれだけ覚えたという話ではありません。日々の生活でそのことを体験するということです。心の奥底でそのことを知るという意味です。確信持ってるんです。間違いないって。だって頭で知ってるだけでは、本当にそのように確信持ってるかっていうと、それは別の問題でしょ。質問されたら答えることができるけれども、実生活を通してそれを私たちは学んでいくわけだし、それを通して我々は確信持っていくわけです。本当に神様はそうだってありますでしょ。皆さんも、私たちも皆さんの病を通してとか、 皆さんの苦しみを通してとか喜びを通していろんなことを教えられてきます。いろんな時に私たちは神様は本当に憐れみ深いということをいろんなケースを通して我々は学んできました。いろんな証を聞きました。もう神様は私を召してくださってもよかったのに、神は憐れみを持って生かしてくださっている。神様はこういう必要に対してこんなふうに答えてくださった。ある時神様が勇気をくださって大胆に神の証をすることができた。いろんな証を我々は聞くわけです。でそういう時に私たちが学ぶことっていうのは、聖書で教えられている神様ってこういう方だということが実体験として確信を持って私たちのものになっていくわけです。そんな話をするわけです、パウロって。だから信仰の大人っていうのはどれだけのことを知ってるかじゃないです。どれだけのことを確信してるかです。間違いないって。例えば必要を覚えるとき、職を失ったときに、信仰の大人だったら神は必要を与えるという確信があるから、じゃあ期待してこのような状況でもひるむことなく神を信頼していきましょうって言うんです。病のとこにあっても、その病に対して神様なんで病をくださるんですか、こんだけ一生懸命働いたのになんて言わないんです。神は常に最善をなしてくださることを信じているゆえに、神様この病も感謝します。私によくわからないし、私が一番望んでいることではなかったけども、でもあなたは神だし、あなただけが最善を知っているから、あなたを信頼します。どんな時でも私たちはそうして主を信頼していくことを学んでいくんです。それはね、皆さん、神様を知ることによってその信頼は増していくんです。だからここにこのように信仰の位置と御子に関する知識の位置という話をしているんです。神様を知れば知るほど信仰が、信頼が増していくんです。それは一生懸命いろんなことを覚えるというだけじゃありません。覚えることも役に立ちます。しかし日々の生活を神と共に歩んでいくことによって我々いろんなことを学ぶし、みんなが集まった時に私たちがこんなことを神様教えてくださったとか、そういう証を聞くことによっても励まされ学んでいきます。あまり日本では私は聞きませんけれども、私が宣教師の時にガムにいた時に一つのラジオの番組を我々ずっと流してたんです。どんな番組かっていうと、その救いの体験を話する番組だったんです。でその救われた人々っていうのはどういう人かっていうと、ほとんどの方が不労者だったんです。職もなくて、でそういう人々がキリストによって変えられてきたっていう話なんです。で一時的にそういうふうになんか変えられたと思ってるだけじゃないです。本当に生き方が変わって、ある人は牧師になったり、ある人は宣教師になったりしてるんです。そういういろんな人たちの話なんです。毎晩30分の番組が流れました。私は車で走ってても一応止めてその話を聞きたいんです。でその話を聞くとどういう思いを持つかっていうと、神様すごいなと。彼らに比べて自分たちが優れてるって話じゃないんです。同じ罪人として彼らに神様が働いたその御業を覚えるときに、自分にも同じように働いてくださった神様のことを覚えて感謝するんです。だからそういうことを聞いてると、私たちはこの人は救われへんやろうなとか、ありましたでしょ皆さんも。例えばトラクトを配るときとかっていうのは顔色見てやるわけです。この人受け入れてくれるとかなんてね、この人怖そうやからやめとこうとか、この人弱そうやからやろうみたいな。私たちが人を救いに導くんじゃないんです。我々がそういうふうに、これは救われないだろうと人間的に思うような人々が神様によって救われてくる、そんな証を聞くときに私は励まされるんです。無理やと思ってた私に問題があったって。神様はどんな人にでも素晴らしい救いを与えてくださるんだなと。そうやって私たちは頭で分かっていたことを確信持ってるんです。だからクリスチャンが集まった時に証をし合って神様の恵みを分かち合うことは大切なんです。世間話をして時間を費やすんだったら無駄です。しかし神様はこんなことをしてくださった、実は私は今こんな状況に置かれている、だから祈って、その時に神様のなされた御業を一緒に喜ぶことができる。そうやって何を我々学ぶか、ここにあるように 私たちは信仰の位置と神の御子に関する知識の位置に達していくんです。成長していくんです。神様に対する信頼をもっと増し加えていくんです。こうやって成長をするんです。世の中の話をどんなに聞いててもそれはあなたの信仰を成長させないです。世の中の本をどんなに読んだってそれはあなたを成長させないです。神様を知ることによってあなたの信仰は成長するんです。そのことをパウロは言うんです。クリスチャンの大人ってどういう人なのか、信仰の大人ってどういう人なのか、どんな時でも神様っていう方を覚えてその方に信頼を置いてる人なんです。二つ目に、その人はキリストの香りを放つ人です。13節のところにキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためですってこんなふうに書いてます。もう何度もお話しているように、イエス様があなたが私を憐れみによって救ってくださった、そして神様今日をくださった、何を神様しようとしているか、あなたは私を通してこの神様がどんなに素晴らしいお方であるかというのを世の中の人々に、周りの人々に明らかにするためです。で、神様はどんな方法でするか、イエス、神はあなたを変えて、あなたを通して神様の素晴らしさを明らかにしようとするんです。別の言い方をすると、あなたをキリストに似たものに変えることによって、あなたを変えてくださっている神様の素晴らしさを明らかにしようとするんです。だからコリント第2の3の18のところで、ね、我々は栄光から栄光へと、主と似たものへと変えられていくって、イエス様に似たものに変えられていくことによって、言葉だけじゃない、私の生き方を持って人々の前にキリストを明かしていくんです。だから成長が必要なんです、皆さん、ね、信仰が成長するっていうことは高ぶっていくんじゃないんです。信仰が成長するっていうのは偉そうなるんじゃないんです。信仰が成長することによってキリストに似たものになっていくんです。その時に私たちはますますこのキリストの素晴らしさを人々に明らかにしていくんです。しかもその働きはさっきから見てきているように神様の助けによってなされるんです。だから栄光から栄光へと、主と同じ姿に我々は変えられていくんですが、これはまさに御霊なる主の働きによるんだと教えているんです。神様が変えようとしているんです。じゃあそうやって変えられるために必要なのは何か、私たちが変えてくださいと神様の前に正しいことを選択することです。でなきゃ聖霊は働いてこないんです。私は信仰歴長いけどあんまり変わってない、神様に問題があったんじゃない、あなたに問題があるんです。いいです。自分の信仰が成長しないのは自分に責任があるんです。だって振り返ってみたら、どれだけ私が、どれだけあなたが神様に対して私は成長したいって思いを持って歩んできたかです。変えてくださいって本当に神様の御言葉に従おうとしてきたかどうかです。信仰において大人となった人、成長した人っていうのは、どんな時でも信頼するだけじゃない、キリストの香りを放つだけじゃない、その人は誤りを識別できる人です。誤りを識別することができるんです。14節ご覧くださいます。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪だくみや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり波にもてあわせばたりすることがなくと、こんなふうに教えます。信仰の大人っていうのはね、我々の周りに存在するいろんな教え、それを聞くときに、それが世からのものなのか神様からのものなのかを判断することができるんです。で、教会の中にも世的な考えや教えっていうのが巧みに入り込みます、ね、霊的な人々っていうのはその区別ができるんです。非常にサタンは巧妙に教会を世俗化しようとします。例えばコロサイの教会にいろんなことが起こりました。禁欲主義というのがコロサイの教会の大きな問題でもありました。こういうものを食べてはならない、こういうものを飲んではならない、 またこういう日を守らなきゃいけない、ね、そういうことが非常に強調され始めたんです。そうするとどうなるかというと、私はこういう食べ物を食べてないから神様に喜ばれています。私はこういう飲み物を飲まないから神様に喜ばれています。私はこういう日を厳守しているから、例えば礼拝というこの時間にここに来ているから神様は私を祝してくれています、というような考え方が教会の中に入り込んできたんです、ね、じゃあ食べ物とか飲み物に関して神様何を教えているか覚えてます？皆さん、コリント第一の10章の31節のところに、私たちは食べるにも飲むにも誰のためにするんですか、神様の栄光のためにしなさいって。つまり私たちは考えなきゃいけないんです。この食べるものが神様の栄光を表すんだったらそれをすればいいんです。これを飲むときにそれによって神の栄光を表せるとあなたが信じるんだったらそれをすればいいんです。心ではしたいけど、ね、こんなことしたらこういう人間やと思われてしまうんじゃないかっていうことで心を偽ってするならばそれは間違ってます。だって神様はその心をご覧になってるわけでしょ。私たちの責任というのは食べるにも飲むにも全てのことを神様の栄光のために、つまり神が喜んでくださることを我々は選択してそれを行っていこうとするんです、ね、ところが彼らは最初はそうだったかもしれない。しかしそのうちにこれを飲まないことが、これを食べないことが、こういう日を守ることができてたらそれで OK。 危険なことはいつの間にか心の問題ではなくてそういう行動の問題になっているんです。大切なのは心の伴った正しい行動です。問題なのは心の伴ってない行動です。コロサイの教会の問題というのはそういうことで、一番大切な部分というのは欠けてた。だからいろんな教えが入り込んできたんです。例えば哲学が優先されなきゃいけない、知恵が優先されなきゃいけないなんて、イエス様を信じるそんな簡単な福音では不十分ですみたいな。今でも日本においても世界においてもイエス・キリストの十字架と復活を述べ伝えて、その福音を信じる信仰によって救われるってメッセージをすると、そんな単純なという人がたくさんいます。でもそれが神のメッセージなんです。コロサイの教会に入り込もうとしていた問題というのは、先ほど言ったようにそういう禁欲主義でもあったし、信仰だけでは不十分ですというような考えだったんです。だからパウロが警告したことは、その中にあってしっかりと正しいものを見極めなさいというんです。私たちの今この21世紀のこの教会においてもいろんな問題があります。何のために教会が存在しているのか、何のためにクリスチャンが存在しているのか、どんな目標を持って教会と歩んでいくべきなのか、教会が成功することを私たちが思うならば、成功っていうのは世の中の基準で考えます。規模が大きいとか、建物が美しいとか、素晴らしいプログラムがあるか、神様はそうおっしゃってない。不従順な人が200人いるよりも、忠実な人が50人いる方が神様に喜ばれるんです。素晴らしいプログラムがあるよりも、心から死を恐れる人々が集まっている集まりを神様に喜ばれるんです。いつの間にか私たちはそういうふうに、神様が望んでらっしゃることよりも、世の中の価値判断でもって、私たちは物事を見たり判断するようになってくる。そういう判断をしているのでは信仰の大人じゃないって言うんです。信仰者っていうのは、神が喜んでくださる信仰者っていうのは、神様の御言葉にしっかり立つような人です。そういったさまざまな教えに対して、予的な教えなのか聖書が教えることなのか、その判断ができる人です。だからいつも我々は聖書に基づいて判断していこうとするんです。それができるのは大人なんです。二つ目のこの大人の人っていうのは、この世の教えか神の教えかを判断するだけじゃない、神様が喜ばれることなのか 喜ばれないことなのか、それの判断ができる人もいます。さっきもお話しましたように、教会の歴史の中で、ね、いろんなことがなされてきた。そして人々はいろんな教えによって混乱したんです。信仰の精神というのはその中にあって、本当に神様に喜ばれることは何なのかを正しく判断することのできる人々です。どうやってそれができるのか、神の御言葉に立っているんです。本当にそのことを神様おっしゃったのかどうか、このことについて神は何とおっしゃっているのか、それに従っていこうとするんです。だからいつでも御言葉に戻っていこうとするんです。私たちの経験であるとか、この世の中の考えであるとか、神様を知らない人々の知恵であるとか、そんなものに頼ろうとはしないんです。神様のおっしゃっていることに頼ろうとする。だからその人は霊的な人なんです。4つ目に、この霊的な人、信仰の大人ってどういう人なのか、15節でも出てきます。4つ目は、その人は真理に従う人です。主をどんな時でも信頼するだけじゃない、キリストの香りを話すだけじゃない、誤りを識別できる人だけじゃない、その人は真理に従う人です。15節に、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。この人は真理をいつも語るんです。つまり神様のメッセージを正しく語る人です。そして神様のメッセージによって生きる人です。愛をもって真理を語りと、この語りというのは行いもですけれども、生きるとも訳される言葉です。ですからパウロは、愛をもって真理を語るだけじゃない、愛をもって真理に従って生きるようにということを言っているわけです。だから霊的に成長した霊的な大人の人っていうのは、この神様の御言葉に従っていこうとします。でもね、そこで気をつけなきゃいけないことっていうのは、愛というのを忘れちゃならないということです。それがなければ我々はすぐにパリサイ人になります。私はこれだけのことしてる、あなたは何もしてない、人を裁くものになる。だから愛が必要なんです。つまりね、皆さん、これだけのことをしてるって思えるときに気をつけなきゃいけないのは、自分の力でしたんじゃないんです。神の恵みによってさせていただいた。そのことを忘れない人は、自分のやった技と言って自分の働きを誇りはしないんです。神様、あなたの恵みによってさせてくださった、感謝します。私こんだけしてるの、あの人何もしてない、そんな思わないんです。できることが感謝だから。だから真理によって、愛をもって真理を語り、愛をもって真理に従って生きていくことなんです。そういう人なんです。だから例えば非常にね、批判的な人っていたら気をつけなきゃいけないです。あなたの祝福を奪われてしまうから。私たちが気をつけていかなきゃいけないことっていうのは、本当に一生懸命働いてると大切なことを忘れてしまうんです。誰のために働いてるのか、誰によって働いてるのか。私は神様のためにできてるんだと思ってる人は喜んでいます。しかも神の力によってできてるんだ、神に感謝します。でもそれが自分の力で、自分がってなってくると、ややこしい問題が出てくるわけです。だからパウロが言ったのは、愛をもってなしなさいって。そうするとあなたは頭なるキリストに達することができるって、成長していくということです。イエス様に似たものに変えられていくということです。今日私たちは成長ということについて学んできました。ね、皆さん、私たちにとって大切なことは、あなたや私自身が成長したいと望むかどうかです。神様はそのために必要なものを全部備えてくださった。あと、私が、主よ、どうぞ私を変えていってください、私は本当にあなたにあって変えられ、あなたの素晴らしさを証しするものとして成長していきたいです。そのことを望むならば、神様はあなたを変えていってください。私が本当に心から願うこと、これは自分に対するメッセージでありますけれども、 今日この時にここにいらっしゃるすべての方が今もうそのように歩んでらっしゃったら、主よ、私はこれからもそうやって歩んでいきたいと、そんな決心を持つ人になりたいと思います。そのような歩みをちょっとしていなかった人がいたら、神様、私はちょっと立ち止まってましたと、今日からもう一度このように歩んでいきたいと、そのような新たな正しい選択をする時間になりたいと思います。そしてそのような歩みをしてこなかった人であれば、今日が悔い改めの日となって、今日から主よ、私はあなたに喜ばれることをしていきたい、成長したい、それはあなたが喜んでくださることだから、そのような決心を持って今日この時間を終えることができることを心から願うものです。お祈りします。父なる神様、今日もこうしてあなたがこの時間を導いてくださり感謝をいたします。どうぞ集われた皆さん一人一人の上にあなたの素晴らしい御業を成してください。あなたの豊かな祝福が与えられますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。